はようございます。アロマカフェアミコと岩波久美です。今日は11月の13日でございまして、その朝に録音をしております。立科町、今日だいぶね、毎回言ってるけどだいぶ寒くなっております。それで今日からうちは富士の収穫を始まりで、ヒーリングリンゴ農園岩波、食べると癒されるリンゴ、ヒーリングリンゴ農園岩波は今日から富士の収穫を始めているところです。ノートにも書いたんですけれども、今週末立科町の直売所七色畑でおいでなさいっていうお祭りがございます。前回も話したね、前回もあーって言って、あー言うの忘れたって言って話したと思うんですけれども、立科町の直売所七色畑さんで今週末土日は、おいでなさいがございます。ヒーリングリンゴ農園岩波も、食べると癒されるリンゴを出店する予定でございます。その件などもノートに書いております。よかったら、ノートも見ていただけると嬉しいです。畑のね、動画なんかも撮ってるんですけど、ちょっと動画はまだノートには載せてないけど、数日後にアップする予定です。ヒーリングリンゴ農園岩波のホームページ等々に載るかもしれないので、よかったらこういう畑なんだよっていうのが分かるかと思うので、そちらも、まだ上がってないけどね、上げるインスタとかフェイスブックに上がるようでしたら、またその際お知らせいたします。ノートにも、これからになりますけれども上げる予定でおります。だからまず、立科町七色畑の直売所、立科町の直売所七色畑で今週末おいでなさいがございます。食べると癒されるリンゴ、ヒーリングリンゴの岩波も、出店する予定です。という告知を最初にさせていただいております。おりますというか、させていただきました。それと七色畑すごいんですよね。すごい、もう白菜とかネギがすごくいいネギが売れていて、やっぱどうしても直売所なんで常にその季節のものが出る感じになりますね。なので今回のおいでなさいにどのような他の野菜がどのようなものが出るか、今の時点ではわからないけれども、冬野菜とリンゴが出ることになるだろうというふうに予想しております。そのおいでなさいの次の週がリンゴ祭りになりますので、こちらでも多分ヒーリングリンゴの岩波は出荷すると思いますけど、また詳しいことは、来週いろいろ分かり次第ご連絡をさせていただきたい、告知をさせていただこうと思っています。あとなんだっけな、それとたくさんいろんなこと、今日朝脱サラ料理家フラオさんの、ライブを聞いてたんですよ。で、絵本のお話で吉武慎介さんの見える、いや、なんだ題名がちゃんと出てみ、ごめんなさい、きっちり見えるとか見えないとかなんてかなっていう題だったかと思うんだけれども、そのお話がずっと続いてて、フラオさんがもうこの私もフラオさんのライブ何度も聞いてって、その間で何回もこの絵本のご紹介をされていたので、私も何回も聞いてるんだけれども、今日なんかフラオさんがもっと突っ込んだ感じで、いろんな宇宙人で目が3つある星で僕が出会うって、男の子が出会うっていう話で、人間は目が2つでしょ、だけど宇宙人は目が3つある、後ろにも目があって後ろも見える、だから、後ろの目が見えないんだって、じゃあいろいろ注意しなきゃっていう話からいろいろ始まるんだけど、で詳しくは脱サラ料理家フラオさんの、ライブを ぜひ聞いていただけると、フラオさんがその件に関して随分詳しく自分の感想や、感じていること、みんなとシェアしたいことなどをお話しされていて、ライブなので皆さんもコメントされていて、私もちょっとコメントなんかしていただいたさせていただいたりしております。なかなかね、こういろいろね、こうほら、私は突然目が見えなくなったので、目は弱い子だったんだけど、そして高校生の時にブドウ膜炎で片目を失明しているということもありましたが、あなただんだん見えなくなりますよっていう目の方、目視力の方とはちょっと違って、ブドウ膜炎は炎症さえ起きなければ視力がそんなに見えなくなるようなことは、起きないけれども、常に注意を払って、眼科には通ってるっていう状況が続いていて、で何か困ったことが起きると、その都度対処療法になるけれども対処していただき、対処療法って言ったってね、原因が不明で目にだけ炎症が起きてたんで、こういろんな意味でそれを学びというか、何か迷路に挟まったような時期もあったと思うんですけど、強制視力が出てたので目が見えなくなると思って暮らしてなかったわけですよ。高校生は、私は40年ぐらい前の時に高校、40年以上前ですね、もうすでにもう40、そうだから、ブドウ膜炎になって45年ぐらいだの、46年くらいになっているので、長きにわたって病気と付き合ってきていますが、視力が普通にっていうか、ちょっとね、不自由はあったにしても、強制視力で 1.2 くらい出てたんだよね。で、大人になるとほら、老眼とかも出てくるから、そんなに視力出すと今度近くが見えなくなるから、そこを調整したりして、普通に生活していた。田舎に来て運転しないことにして、運転免許取ってないっていうのは、不便っちゃ不便だけど、今はいろんな、そんなに困る、だからといって絶対なきゃいけないっていうものでもなかったので、そうやって暮らして、自分で見えにくい時もそりゃたまにはあるかもしれないけど、基本は見えてる、その見えないくなるっていうことを前提において暮らしてなかったんで、まさか家で転んであっという間に視力が全盲になるなんて思ってなかったわけですよ。だからちょっと急にこう視力が失われたということの手の3年間なので、ちょっと視覚障害についてもちょっと いろいろこう話し出したら、ちょっと深いろんないろんな感想があるし、今現実全く見えない中で生活しているので、いろんな、いろいろ話そうと思えばいろんな話があるんだけれども、ちょっとその、そうだな、白鳥さんとアートを見に行こうという本があるんですけど、そこで皆さん、白鳥さんっていう全盲の、その方は生まれつきほぼほぼ生まれつき強度の弱視で、もう小学校ぐらいで盲学校に行かなければならないほど目が見えなくなって、今は全盲っていう方なんですけど、だから、盲学校での暮らし、その後盲学校を卒業して大学生になって、あたりからアートを一人で見に行くっていうのをどうもいろいろ交渉して始めて、今度その白鳥さんと一緒にアートを見に行こうっていう、グループができて、その本を書いてる方はずっと白鳥さんと一緒に、お友達なお仲間と一緒に白鳥さんとアートを見に行くっていう、すごく深みのある本なんだけど、そこの白鳥さんの話をちょっとコメントにちょっと書いてみたり、白鳥さんは目が見えない人よりは目の見える人と一緒にいる方が楽しいんだってなんて話をちょっとコメントしたりしてるんだけど、なんだろうな、私いつかちょっとちゃんと話そうかなって思ってることをいろいろ妄想しながら、今日はこんな別に妄想してますっていう話になってしまいますけど、ちょっといろいろ感じるところがありましたね。その本自体はもっと普遍的に、その違うということを楽しむとか、 いろんな発見やその吉武さんの愛がすごい詰まった絵本のようです。私も、見てみたいなとは思っている。見てみたいって、まあ、目見えないからあれだけど、触れてみたいな。ちょっともうちょっとちゃんと自分で読めたらいいなと思っているところです。ちょっと話がすっとっちらかってますけど、いや恐怖ってさ、そうなんですよ。見えなくなりますよと言われて暮らしてたわけじゃないんだけど、だけど炎症をなんで起こすかわからなくて、もしかしたらそういう世界にと隣り合わせでいるんだと、また思春期の高校生の時は思っていて、それがすごい恐怖だったこととか、例えばね、とか、私は、学部が人文学部、大学生の時ね、心理教育学科っていう学科で教育学専修だったんですよ。だから周りには障害者系教育についてすごく興味を持って、それを研究されている方もいらしたし、視覚障害について勉強されている方、展示のボランティアをされている方とかいたのですが、私はまだ中学生、高校、中高、大学生か、大学生くらいの時はまだね、たまに炎症を起こしてたりしてたんで、ちょっとなんか見えなくなる準備するような気持ちになって、そういうところに積極的に行かなかったね。やっぱ恐怖があったんだろうね。なのでそういうこともろもろ、まあ今度目の話もいつかちゃんとしようかなって、今日ここのところ思っているところを、まあなぜかというと、吉武慎介さんのその絵本もさることながら、リエコの窓っていう視覚障害者の方に向けて、視覚障害のリエコさんがずっとラジオパーソナリティとしてずっとラジオをやれてるのがあるんですよ、長野放送で。それが週に、月に1回かな、土曜日の夕方に流れるんですけど、それをねなかなか聞けないのね、私は。その時間に聞かなきゃいけないのと、アーカイブが火曜日くらいまで残るんだけど、それをって思って、いつもって思って聞けないことが多くて、そのことをちょっとお話ししたら、最近のラジオを聞いた方が、リエコさんはニューヨークにも行かれたって、お息子さんが2人いらっしゃるんだけど、ニューヨークに住んでらっしゃる息子さんのところにご夫婦で会いに行った話がすごい面白かったっていうか、そういう話をされてたっていう話を伺ったり、ずっと私、学び合いの会っていうところでリエコさんともご一緒させていただいてて、多分ノートに書いたりとか、こちらでもいろんなお話、時々いろんな話ってなかなかしょっちゅうは話したいかもしれないけど、お話しさせていただいてるんですけど、リエコさんってもっともっとちっちゃい時から見えないんだって、私ずっと勘違いしてたんだけど、高校生くらいまではロービジョンとはいえ見えてらして、大学の時も、まあ、ちょっと見えづらい目でずっと生活されていて、お子さんがまあ、ご結婚されて、お子様が生まれて何回して、割と私が思ったよりずっと後に全盲になったらしいんですよね。そういうお話とかいろいろ伺うにつれ、あとごぜ歌のずっと継承されているので、その玲子さんがそれもノートなどに私は時々書いておりますけれども、そうかと思って、すごいこうちょっと小さい時からね、そういう、まあ、目が弱いっていうことでそういう技術を身につけてた、お母様のご指導もありそういうことをしてた、三味線なんかが上手に弾けて御前のお歌も習ってたっていうお話を伺ったりして、まあ、ちょっと見えづらい状況、見えないこと、視覚についてとうとういつかちょっとお話ししたいななんて今日思ったものだから、このタイミングでちょっと話してしまいました。話し出すと長くなるので今日はこのくらいにします。今日はトールさんの誕生日ということもあり、ちょっと美味しい鍋を作ろうかなと思っているところです。皆様も寒い日が続いていると思いますので、良い一日をお育てください。ちょっと取り留めのない話になってしまいましたが、ごめんなさい。ごきげんよう。